小泉八雲作、田辺隆二役。十数。屋敷の庭で死刑が執行されることに決まった。その罪人は引き出された。今も読者が日本庭園で見られるような飛び石の一列が真ん中にある砂を敷いた広場へ座らされた。彼は後ろ手に縛られていた。家来は手桶の水と小石の満ちた俵を運んだ。それから座っている男の周りに俵を詰めた。動けないようにくさび止めにしておいた。主人が来てその準備を見た。満足らしく何も言わなかった。不意に罪人は彼に呼びかけた。
お侍様、今からお仕置きを受けることになったが、私の過ちは何も知って犯したんじゃございません。その過ちのもとは、ただ私が馬鹿だったからです。何かの因果で愚鈍に生まれてきたので、いつも間違いをせずにはいられない。だが何も、愚鈍に生まれついたっていうわけで、人を殺すのはそりゃあひどい。そんな無法は胸晴らしをせずにはいられない。どうでも私を殺すというなら、きっと私は復讐する。あなたが恨みを抱かせるから復讐になる。つまり、あだに報ゆるに、あだをもってするんだ。
人が激しい恨みを飲みながら殺されると、その人の幽霊は殺した人に恨みを報いることができる。このことを侍は知っていた。彼は甚だ穏やかに、ほとんど愛撫するように答えた。お前が死んだ後で自分らを脅かすことはお前の勝手だが、お前の言おうと思っていることはわかりにくい。お前の恨みの何か証拠を、首が切れた後で自分らに見せてくれないか。
見せるとも、きっと。
男は答えた。
よろしい。
侍が長い刀を抜いていった。
これからお前の首を切る。ちょうど前に飛び石がある。首が切れたら一つその飛び石を噛んでみせないか。お前の怒った魂がそれをやれるなら、自分らのうちにも怖がるものもあるだろう。その石を噛んでみせないか。
噛まずに置くものか。
大変に怒ってその男は叫んだ。
噛むとも、噛む。
刃はひらめいた。風を切る音、首が落ちて体の崩れる音がした。縛られた体は俵の上へ弓なりになった。二つの長い血の吹き出しが切られた首から勢いよくほとばしっている。それから首は砂の上に転がった。飛び石の方へ重苦しそうに転がった。それから不意に飛び上がって、飛び石の上端を歯の間に押さえてしばらく必死となってかじりつき、それから力弱ってポタリと落ちた。物を言うものがない。しかし、家来たちは恐ろしそうに主人を見つめていた。主人は全く無頓着のようであった。彼はただすぐそばにいる家来に刀を差し出した。その家来は柄杓で柄から切っ先まで水を注いで、それから丁寧に柔らかな数枚の紙で幾度かその鋼を拭いた。 そしてこの事件の儀式的部分は終わった。その後数ヶ月間、家来たちとしもべらは絶えず幽霊の来訪を恐れていた。誰もその約束の復讐の来ることを疑う者がなかった。その絶えざる恐れのために、ありもしないものを多く聞いたり見たりするようになった。竹の間の風の音をも恐れた。庭で動く影にも恐れた。ついに相談の結果、その恨みを飲んでいる霊のために、背書きを行うように主人に願うことに決めた。家来の総代が一同の願いを言ったときに、
全く無用、
と侍が言った。
あの男が死ぬときに復讐を誓ったのが、つまり恐れのもとであろうと思う。しかし、この場合恐れることは何もない。
その家来は、頼むように主人を見たが、この驚くべき地震の理由を問うことをためらった。
ああ、その理由は極めて簡単だ。
その言葉に現れない疑いを押し量って、侍が言った。
彼の最後の目論みだけが、ただ危険になれたのだ。そして自分が彼に、その証拠を見せろと挑んだとき、復讐の念から彼の心を脇へ向けた。つまり、飛び石にかじりつきたい一念で死んだのだ。その目的を果たすことができたが、ただそれっきり。あとはすっかり忘れてしまったに違いない。だからお前たちは、そんなことにもう、かれこれ心配しないでもいい。
そして実際、死人は何もたたるところがなかった。全く何事も起こらなかった。